口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは IT ジャーナリストの三上洋さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
パチパチ。
ちなみに三上さんは前回2021年って、この時も今となっては何だったんだろうと思うぐらいにコロナ真っ只中の時期です。
そうですね、
リモートでしたもんね。なので
リモートでお邪魔しました。
我々も今回初めてお目にかかると、うん、あ、坂口さん違いますね。
いや、あの VTR 越しなんですよ。
あ、なるほど。
三上さんは、
う
ん、
なるほど。
すごい。いや、三上さん本当すごいです
よ。VTR 越し
年間300本でしょ。
そうですね、300本とか400本。でもまあ、うん、あのコメントを寄せるだけっていうのは多いですよ。だから例えば朝のテレビ番組の、うん、映ったけど5秒だけとかっていうのが多いです。
いや、5秒は見そんなことないでしょ。
いや、5秒ありますよ。本当に全然あります、
ということなのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで3回目のご登場ということですけれども、うん、改めて三上洋さんをご紹介させていただきます。
はい、
1965年東京都世田谷区、
こんなに真面目にプロフィールを紹介してくれる番組初めてですね。すごい、台本に全部私のプロフィールが書いて
ある
、ね、ありがとうございます。ごめんなさい、
せっかく
なので遮りました、すみません、はい、申し訳ございません、
はい、1965年東京都世田谷区のご出身で、はい、テレビ番組の制作会社を経て1995年からフリーライター、うん、IT ジャーナリストとして活動ということで、うん、現在ですね、文教大学情報学部の非常勤講師ということで、うん、で専門ジャンルはセキュリティ、ネット事件、スマートフォン、ネット動画、携帯料金、クレジットカードポイントと、
うん、
まあ IT 全般ですね、今我々がこう接している IT 関係全般ということなんですけれども、この度2024年のですね8月に、技術評論者より深掘り、うん、IT ジニュース、うん、読み方基本が面白いほど分かる本を上司されました。
これすごい面白いです。
そう、いや私もね、
これさ、うん、この収録時点なんですけど、うんうん、37個の Amazon のレビューがついてて、うん、ほぼ星5、うん、すごいですよね。す
ごい、ありがとうございます。
これすごい、
これ、うん、一番最初にそこを崩壊させていいですか。
え、なんでですか。せっかく今すごい、
は
い、
すごくよく上げてくださったんですけど、
どうぞどうぞ、はい、
なんか、はい、この本の中でですね、うん、やらせレビューはいかんっていう話を
ありました、
書いてあるんです、はいはいはい、そしたらですね、うん、どうも Amazon 公式のレビュー依頼っていうのの仕組みがあって、はい、Amazon 自体にプロモーションでお金を渡します、うん、そうすると Amazon がレビューアーを募って本をタダで送る、
う
ん、で書いてもらう、
はい、
ただもちろん本はタダで送るけど公正に書いてくださいということは依頼されるんですけど、うん、そういうですね Amazon の独自の仕組みがあるんですよ。だから、今までやらせレビューだったものを Amazon に公式で頼めるっていうのがあって、ね、うん、私は
大丈夫かな。
いや公式のサービス、Amazon の公式のサービスであるんですよ、はいはい、名前が今すぐ出てくるんですけど、はいはい、でそれを出版社が頼んでいたらしく、うん、1週間後には、うん、なんか10個ぐらいついてて、これなんすかって言ったら、うん、いや実はそういうのがあるんだっていうふうに出版社に初めて教えてもらったんです。
私週刊プレイボーイで毎週連載してるんですけど、はいはいはい、最新号に、
う
ん、三上さんのインタビューが載ってるんですよ。
ありがとうございます。
で僕ね、うん、読んだ瞬間に大爆笑しました。だって三上さんの一言目が、うん、もう俺文章書きたくねえんだよっていう普通新刊のインタビューの一言目で俺文章書きたくねえんだよって言います。すごい面白い人だなと思って、ね、どうしたもんだと思って。
あの私ライターで30年やってきたんですけど、はい、本当に原稿を書くのが得意じゃなくて、はい、30年やってきて、これ実は2冊目の本なんですが、はいはいはいはい、1冊目の本がですね、うん、Windows95 の導入の本なんです、
うんうんうん、
だから、28年ぶりです、ね、
なるほど、
はい、
さっきプロフィールの中にありました、うんうん、テレビ番組制作会社を経てってこれすごく重要で、うん、やっぱ三上さんの異常な分かりやすさっていうのはテレビの制作側にいたからってことでしょ。
まあ、2年しかいなかったんで、うん、いわゆる AD さん、アシスタントディレクターで蹴られて育つみたいな時代だったんで、そんなに制作の現場はいないんですけど、どっちかっていうと AD さんとかリサーチャーさんとか、そういうこう裏方の精神でずっとやってきた人間だったので、 テレビの制作の人って毎日毎日違うネタやるんですよ、うんうんうんうん、ある日はスキャンダル、うん、ある日は政治問題、ある日は IT、 そうすると専門家いないんですよね、うんうんうんうん、だからそういうこの人たちその制作陣は知らないよねっていう前提で説明するというスタンスが今の仕事になってるのかもしれないです。
だから視聴者も制作側もそんなに詳しくないということで、はい、やっぱり専門家がいきなりむちゃくちゃ難しい単語ばっかり言ってたら誰もわかんないですもんね、
う
ん、
そうですね、
これがね、はいはい、本当に多分ね三上さんのことだから話してるうちに、うん、あこれは編集しやすいなって思って話していらっしゃるでしょ。
インタビューだとそうですね。収録のインタビューだとワンセンテンスをなるべく短くしましょう、うんうん、ラジオだと長くなっちゃいますけど、うん、わざと丸をいっぱい入れる、うん、で切りやすくするということは確かにやってるかもしれないですね。
プロですね。
いやいや今は全然それやってないですけど。
いやプロだなさすが。はいはい、
私もこの本を読ませていただいたんですけど、うん、私ねもう恥ずかしながらね内容はあまりネタバレなんですけど、あの40のポイントで解説をされていて、サイバー犯罪に関する解説というのが、うん、ポイントで8つあるんですけど、うんうん、あのね私そのうち2つに思い当たる節がありました。
はい、その2つというのは、
その2つっていうのは、はい、1つがクレジットカードの不正利用のことと、あと海外からのワン切りの着信、
国際ワン切り詐欺、
あれ三上さんの本で初めて知りました、うん、かけているやつがキャッシュバックをもらうって、
うん、そうそう、あれもすごいな、
びっくりしました、うん、あれは
あの着信インセンティブ契約って呼ばれるもので、うんまあ、日本でも今まで問題になったんですけど、うん、普通国際電話って、うん、私たちがかけてる携帯電話会社にお金払ってるわけです、うんうん、でも国際電話って実はですね接続料って言ってつながった相手の国の電話会社にもお金が落ちてるんですよ、うん、でそのつながった相手の国際電話会社もしくは現地の会社との契約で受け手側に何ぼか入るっていう契約が存在してるというところですね。
すごい話でね、知らなかったですね。
知らなかった、ね、だから これ何の意味があるんだろうってずっと思ってたのが、うん、もうまさにこの三上さんの御本でその評価したというところがありました。これもね絶対お見いただいた方がいいと思うんですけれども、うんうんね、今日はまずですね、うん、まあ、先ほどテレビ制作会社のお話がありましたけれども、うん、そのテレビ制作会社を経て文章を書くのがね、
嫌だ
嫌だとはおっしゃってられてましたけど、はい、その後なんでそれがフリーライターっていう形にこう転じられたというか。
私今59歳なんですけど、はい、多分ね50までまともに食えてないんですよ。もうだから20年以上全然本当に、来月の家賃どうするっていう生活をしてて、だちゃんと食えてない中で唯一その雑誌だけにコネがあったので、はい、雑誌社のライターをずっとやってきたんですよ。だからその雑誌っていうのが最初はもう趣味の無線の趣味のライターだ、うんうん、でそこから、インターネットもあればエレクトロニクスもあればビデオカメラもあればということで、雑誌のライターって専門ない場合が多い、うん、なぜかというとその時その時の入ってる雑誌のネタをやるからです、うんうんうん、でそれが最終的にエロインターネットになり、うん、アダルト系のインターネットになり、セキュリティの話になり、うん、その本が潰れたので三上君仕方がない、食い淵ないだろうから週に1本レギュラーあげるよって言って読売オンラインっていうところでセキュリティの記事を書いてたらこうなっちゃったっていう流れ。
それはすごいですね、うん、私30年前にラジオライフとか毎月買ってたんですよ。
はい、
あの頃のライターの人って本当すごくて、うん、で今有名になってる人もいるんですけど、うん、過去の記事とか掘り出されたらえらいことになりますよね。
あ、全然ですね。今、例えばその昔のファイル共有ソフトで、怪しいソフトをダウンロードしましょうとか、丸見えのビデオを見ましょうとかっていう記事を普通にバンバン書いてるので、それ発掘されてインターネットで流れたら私は炎上する。
いや本当だって30年前今信じられないような記事ばっかりした。あとアクションバンドとか、
うん、そうですね、
本当に本当に
警察無線を聞きましょうみたいな。そうそう、聞いちゃいけないけども聞けますみたいなやり方ですね。
はいはい、あれも
あとはあのアイドルの日本武道館の近くに行って無線聞きましょうとか、すごい普通に
詳しいですね。いや
普通に俺読んでました。
詳しいですね、はいはいはい、そのあたりの記事も書いてました。あ、そのあたりの頃のラジオ オライフも記事書いて
ます。なるほど、まさか30年ぶりに。
というかですね、坂口さんがラジオライフを読んでいた事実が驚愕で、私も読んでました。
あ、読んでました。面白いですよね。
面白いですもん、で、そのそういう無線っていうあれがあったんですけど、三上さんとその、まあ、無線というところから、例えばその PC とか今の IT ジャーナリストっていうところでは、そのセキュリティっていうところが経由
ブリッジっていうかね、うんうん、
そうですね、うん、ただまあその当時やってた雑誌がインターネットの雑誌だったっていうことがやっぱり大きいかもしれないですね、うん、あのセキュリティというか本来は怪しい方を書いてた人間なので、うん、それの逆側に行っただけです。
怪しい方、
いやいやいやいや、なるほど、あれですね、ハッカーがホワイトハッカーになるような、
あ、本当そういうイメージだ。
なるほどなるほど、はいはい、でそういった中でその今回のね、あの IT 時事ニュースという5本は2冊目ということで、1冊目にその Windows95 の本を出されたということなんですけど、 Windows95 って今から言うともう30年前、
うん、そうですね、29年ですね。
あの時なんかよくわからないこう喧騒がありましたよね。
そうですね、 Windows
あの発売日当日の夜12時にパソコンショップになんか行列ができるみたいな状況でしたよね。ね、はい、あ
のパソコンの黎明期ですよね、
うん、でそこから2010年ぐらいから仲間たちと毎週ユーストリームのライブ配信、ユーストトゥデイを配信し人気を博すというところがあったんですけども、これってどういう、まあ、IT ジャーナリストとのつながりになってくる。
2009年に SNS のブームがスタートし、みんなツイッターをやるようになりましたと、ソーシャルメディアの時代ですっていうのの流れの先にライブメディアって言葉が出たんですよ、まあ、当時まだあんまりそのライブ配信ということが一般人はできなかった時代に、そのユーストリームという、まあアメリカの企業が誰でもパソコンとカメラがあればネット配信できるというところで、そのライブメディア、ライブ配信のブームがニコニコ動画やユーストリーム、ツイキャスみたいなところから始まってきて、そこがわーっと盛り上がったんですね。そのブームに乗っかろうとしていったっていう感じです。
ちなみに当時どんなライブ配信されてたんですか。
今でもやってるんですけど、はい、週に1回、うん、面白いライブ配信を紹介するっていうライブ配信
いわゆるキュレーターの始まりというか、まあ、
格好よく言えばキュレーターですけど、自分もともとその波に乗っかってみんなでお祭り騒ぎでライブ配信したいんだけども、ネタを持ってる人間じゃないから、でもライブ配信は面白いから紹介するのやろうって言って始めた感じですね。
今までじゃあご自身でその面白かったライブ配信、
そうですね、はい、あの一番最初にみんなが驚いた配信が、夜中にいきなり iPhone でホタルイカを船の上から綺麗ねって言ってあげるっていう動画配信をした人がいて、これが2010年の初頭なんですけど、それまでその個人がスマホで撮ったものが世界中に配信できるってこと認知されてない状態で、いきなり女性がこれからホタルイカ漁に行きますって言って何これ、うわ映ってる、ホタルイカ映ってるって言って、日本中の人が何百人もホタルイカ漁を見てたっていうのがあってですね、さあ、まあ今まで考えたら当たり前なんですけど、当時はそんなこと考えられなかった。いや iPhone 海の上で通信できんのって、ソフトバンクなの、え、どうやってんの、画質どうなってのと、みんなびっくりしたっていう話ですね。
いやそういう、確かにまあ昔ね、私のそういうエピソードで言うと、初めて中国からその日に撮った写真がメールに添付されて送られてきた時の衝撃、はい、うん、今日の朝の上司みたいなのが送られてきた時に、いやこれはすごいなっていうことを今ちょっと思い出されましたけれども、そんなそのユーストリーム、インフルエンサーの走りという方だと思うんですけれども、普段っていうのはどんな風にお仕事されてるんですか。
今現在、朝起きて、昼まで寝て、仕事場行ってゲームの準備をして、夜8時からゲームの配信を YouTube で毎日やってます。時々、テレビ局からの仕事依頼が来ると、はいって言って行くけど、普段はずっとそんな生活で。
最高じゃないですか。
いや
最高じゃないですか。
あの本当これで食ってていいんだ。
最高じゃないですか。
あのよく三上さんをテレビで拝見するときっていうのはウェブ会議というか。
そうですね。リモートです。
リモートですか、は
い。これだからコロナ禍によってすごくありがたくなったのが、リモートで出演できるようになったんですね。コロナより前は本当にあの回遊魚って言ってたんですけど、テレビ局のはしごをずっとしなくちゃいけない、大きな事件、 IT 系の大きな事件があるとすぐ呼んですぐ来る人って私ぐらいしか当時いなかったので、あの 大きな不祥事が大企業でありました、うん、情報漏洩が起きましたっていうと、テレビ局行ってビデオでコメント取って、うん、取り終わるともう着信がいくつか入ってってそれで次に行くみたいな各局ぐるぐるぐるっと回るっていうのをやってたんですけど、今リモートになったので、仕事場にスタジオみたいなの作って照明立てて自分家でできるようにしました、
うん、なるほど。 NHK 以外は港区ですからね。港区全部回って。
あ、そうです、そうです。
で多分三上さんもご自宅だったら上半身はスーツだけど下半身はジーンズとかあり
うる。そうです、うん、そういうこと。でもやっぱりスタジオ呼ばれることがあるので、コロナ直前にあの乃木坂に事務所を借りまして、
お、はいはい、
あの乃木坂のちっちゃな汚いマンションですけど、うん、そこにずっといます、
乃木坂だったらね歩いていける徒歩圏内に6本でありますからね。
そうですね、
なるほど。
で今、うん、あれですか、年間300分ぐらいやそういうコメンテーターのお仕事されてるんですか。
そうですね、多分向こうに断られるの入れたら400とか500とかあると思います。
向こうに断られるって何。
あの多分ご経験があると思いますが、はい、依頼しといて飛ぶっていう、う
ん、ああよくありますね、はい、よくあります、まあ、
つまり、うん、このネタやるつもりね専門家を抑えるんだけども、うん、他のネタから入ったらなくなるという
感じ。400分、400本で1日1分以上ですね。
365日しかないですかね、うんうん
うん、普段ないですけど、うん、多い時に5、6件とか
1日に、
はい、ひどい時10件仕事しましたみたいなのも全然あって、これでもねなんかすごい有名人で注目されてるからと思われるんですけど、うん、やってることは2つだけで、うん、1つは電話番号を晒してますと、
まあ、前おっしゃってましたね、はい、そうそう
とあともう1つは何時でも電話取って何時でも対応するんです。テレビだったら、
うんうん、
本当に24時間365日。
あの三上さん街中で声かけられて嫌じゃないですか。
ないですよ、でも声かけられないですよ。
大丈夫ですか。
全然全然大丈夫。
なんか飲食店で見ましたとかあるでしょ、
まあ、ごく稀にありますけど、でもそんなに、あ、だって専門家の顔なんて覚えてますか、テレビに出て。
確かにそうですよね。
で出られててもそんなに声かけられない、
まあ、そうですね、
そんなもんなのか、
全然大丈夫です、
まあ、それだけお仕事をこなされている三上さんですけれども、はい、この度ですねこの ITG ニュースっていう本を上司されてご出版されたわけですけれども、繰り返しになりますけど、うん、これね私ね、うん、全員読んだ方がいいよねこれ、
うん、これ面白い、
これは面白くて、うん、あとねこの本を読んで素晴らしいなと思ったのは、あの要はその災害が起こった時のね、そのスマホのこの21番のところに巨大災害におけるスマホ携帯電話の障害っていうところから、うん、はいはい、あのどういうふうにじゃあその、障害に対して対応すべきかっていうことがまとめられてるんですけど、多分こういうのって一般の人知らないですよね。モバイルバッテリーを準備するっていうところぐらいまではやってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけどね、はいはい、ちなみにこのっていうのはやっぱり今までこう年間300本とか400本の中でやってるもののこう、まあ、この時点での集大成みたいなそういう感じなんですか。
そうですね、もともとはその例えばテレビ出演の依頼が来ます、コメントの依頼が来ますっていうと、そのネタについて知識のない AD さんに説明しなくちゃいけないんですよ、
うんうんうん、
で箇条書きを作るんですね、
うん、
でその箇条書きを送るのが AD さんに好評なので、うん、だったらそれ本にしましょうっていう話なんで、あのすごく雑多なネタですこの本って、
うん、三上さんこの本ってあのなんていうかメディア的ですよね、テレビ的と言ってもいいし、うん、こう構成が非常に分かりやす
く、そうかもしれないですね、こう系統を立てて何かを取り組みましょうというよりも、うん、一個一個のこう読み物として成立させたいというやり方は取らせていただいて
ます、うん、でかつこれあれかも分かりませんね、なんかこれ読んだら知らない人になんか話したくなるような何か仕掛けがなんかあるように思いましたよ、これは。
あの、ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいのと、一個すごくいやらしいネタがあって、これはあのテレビ局の制作とラジオ局の作家さんに配ることを目的にしてる。
なるほど、ね、
なんか事件が起きた時に、うん、そういやそこに載ってたかもっていうと、だいたい背景とネタが分かるんですよ、うんうん、
なるほど。
でもやっぱ専門家いるよねって言った時に、この顔のおじちゃん呼ぶっていう風になったら、うん、まあ、俺の仕事になるかなっていう。
あ、なるほど、いやらしい宣伝媒体も兼ねて
る。そういうことです、いやらしい本でございます。すみません、なんかずっと私の宣伝してるみたいで申し訳ない。
いやいや、
この本を拝読させていただいて、うん、私すごいなと思ったのは、過去にいろいろその IT の、うん、まあ、不祥事というかね、情報流出とかっていうのがあった時に、はい、まあ、情報流出を起こしたこう会社で、その会社に例えばその派遣されている社員が やらかしましたみたいなことがある、はい
は
い
は
い、
ベネッセ、
うん、言い過ぎそれ、
ね、書いてましたからね三上さんちゃんと。
あのね、その派遣社員さんの勤務されてた会社名とかもしっかり出てるじゃないですか、うんうんうん、その調査力っていうかすごい。
あ、でもあのそれは公開されてる情報なので、さすがに独自取材ネタを入れると怒られるので。
あ、なるほど。
まあまあ公開情報で。
いやでも、
まあ、でも過去のその事件は紐解けるようにっていう意味で、うん、なるべくこうまとめて。
いや、そこまでやっぱり書かれてる情報ソースってなかなかないので、そこは素晴らしいと思ったんですけど、うん、ということで本の話をしておきつつ、沢口さん大変です。
はい、時間の話、
はい、そうです、はい、時間が来てしまいましたということで、三上さんすいません、まだまだ伺いたいことがございますので、来週もご出演いただけますでしょうか。
ありがとうございます、はい、そのままお邪魔します。
はい、はい、ということで今週のゲストは IT ジャーナリストの三上洋さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。